信田隆人の教育のヒントプラス。ポッドキャスト信田隆人の教育のヒントプラスは、成績が伸びる勉強の仕組みやその作り方、お子さんや親御さんが持っておくべき考え方やその磨き方、受験成功の方法や高い学力の養成について、教育コンサルタントの信田隆人がリスナーの方々の疑問に直接お答えする形でお伝えする番組です。学びを喜びに変えて社会をとことん活性化する、個別指導学院トコがお届けいたします。
信田隆人の教育のヒントプラス第12回目、インタビューアーのリー・ホギです。
信田隆人です。
早速質問が来ております、はい、これは登校に通っている塾生からのお母さんからですかね。登校で行っている夏の合宿には参加した方が良いですか。合宿のことですね。
合宿ですね。
前回も夏休みは塾休んでいいですか、うん、ということがございましたが、今回はそのまさに夏休みに行われる合宿ですね、
はい、
これはトコの合宿っていうのはどういうシステムになってるんですか。
そうですね、夏の合宿はいつも8月の終わりね、はい、夏期講習が終わってから、まあ、大概最後の金土日を使ってやるんですよね。
あ、まさに合宿なんですか。
合宿なんです。
どっかに泊まりに行くわけですか。
そうです、
はいはいはい、
これ本当にずっと前からやりたくて、
はいはい、
本当にやりだしたの3年前から。
あ、3年前からやってるんですね、
う
ん、
それまではもう塾内合宿ね。
塾内合宿、
塾内合宿まあ泊まるわけじゃないんだけれども、
はい、
まあ、塾に朝から来て、
朝から
夜まで勉強すると、
晩まで。
そうです。
じゃあ3食そこで食べるぐらいの勢いですね、
うん、そうですそうです。
合宿ですからね。
やってましたね。もともとあれなんです、個別指導学院のとこってね、名前の通り個別指導塾なので、
はい、
夏期講習といえどもそんなにこう1日長い時間やるわけではないんですよね。
あ、そうなんですね。
そうです、
はい、
よくあのお母さんたちからね、あのご意見いただいたのは、
はい、
集団塾ですともう本当に朝から晩まで
毎日、うん、やってますね、
はい、やってて そのぐらい長い時間やらなくていいんですかと、
うん、
いうようなご質問ご意見、ね、よくいただいてたんですよね。
はいはいはい、はい、
それはあの長い時間やった方がいいはいいんですけれども、
はい、
ただ集団塾と個別指導塾ってアプローチが違うので、
はい、
集団塾はもう全部やりますよね。
全部っていうのは何を、
まあ、あの一人一人のお子さんに合わせるわけではないので、
はいはいはい、
あ、集団塾は
そういうことですね。
カリキュラムももう隅々まで、うん、あのやると、そうするとどうしても長い時間かかるので、ね、
あ、そうか、1から100までやるわけですね、
そうですね。
それに比べ個別指導というのはどういう
の、うん、はあの例えば100あったとしても、
はい、
そのうちの30はもうね、生徒さん分かってるし、
はいはいはい、
自分で手を動かして解くこともできる、
うん、
とするならば残りの70をやるのが効果的ですよね。
うん、そういうことですね、
はい、まあ、そういったところでアプローチしていきますので、
はい、
集団塾のように長時間というふうにはなかなかならないですね、
はい
はい、そうはいえあの長い時間勉強してほしいんです。
うーん、その心はどういう意味ですか。
その心はね、やっぱりこうたまにあのお子さんでも自信がないよっていう子いますよね。
はい、
夏本当にね、がっちり1日8時間とか10時間とか、
はいはいはい、
やって勉強習慣つけたら、
うーん、
これだけやったんだっていうことから自信にもつながる可能性が高くなってくるんですね。
あ、そうですか、はい、長くやったっていう実績から、うん、自分の自信につながることがあるんですね。
そうなんですよ。
うーん、
まあ、そういう機会を提供したいなと思いながら、
はい、
まあ、塾内でね、
塾内合宿、
まあ、やってたんですけども、
はい、
3年前ようやく踏み切りまして、
はい、
あの時はどこだったかな、新潟の越後湯沢に行ったと思うんですけど、
ずいぶん遠くに行きましたね、
はい、まあ、あとはいえ新幹線で1時間半ぐらいかな、
はい、
から使っていけばなんで、
越後湯沢、
そうです、
はい、
そこでやりましたね、2泊3日の合宿、
2泊3日、
うん、
金土日ですね。
金土日です。
それ、ざっとスケジュール感はどんな感じなんですか。1日目は移動で半日なくなる感じ。
でも午前中、まあ、お昼ぐらいに着くので、
はい、
そしたら夜まで勉強できますよ、
ね、あ、夜まで、
はい、
じゃあ6時間ぐらいできそうですね。
もうちょっとやったかな、
はい、はい、
で2日目は12時間やります。
12時間、自信つきますね。
つきますね、
はい、
で生まれて初めて12時間やりましたっていうお子さんも意外と多いんです。
いや多いですよ ね,
すよね。
多分12時間やったことある人の方が少ないんじゃないですか。
でこれはですよ、
はい、
例えば、まあ、東京ね埼玉にいたまま、
はい、
ご家庭でね一人でやろうってはなかなか
できない。
できないですよ、
ね、できないです。やっぱりなんだろう、集中力が切れちゃうというか、疲れたからって言ってやめちゃうか、
そうそうそう。だからこれ
そうか、うん、
他の、ね、お友達も勉強するし12時間、
はいはい、
私たちスタッフもね盛り立てていくので
やりますね、
うん、これみんなもう例外なく12時間できますね2日目は。
あ、そうですか。
そうです、
例外なく、
例外なく
素晴らしいですね。
で普段ですとこう塾で、ね、勉強のやり方を教えたり、
はいはいはい、
お家ではこうやってやるんだよって指導するんですけど、
はい、
実際に見ているわけではない
ので、ね、うん、そうですね、
はい、
まあ、場合によっては丸付けまでしてきてくださいぐらいのことも言いますもんね。
そうです、
うん、
合宿のいいところっていうのは、
はい、
こういうふうにやるんだよ、お家でこうやってね、
うん、
そのままその場でやってもらいますもんね。
あ、12時間ありますからね。12
時間ありますから、
はい、
だから12時間っていうのはあの教える時間が12時間っていうことでもなくて、まあ、ざっくりですね、うん、
はい、
例えばそのうちの半分は個別指導で教えます、6時間ぐらい、
うん、
で2時間か3時間は時間を計って問題を解くとかね。
あ、そういう練習もできるんですね。
はい、で問題解いた後にまた2時間か3時間使って解説を行うと。そういうあの個別指導で習う時間、時間を計って問題を解く時間、
はい、
そこを解説してもらう時間、
うん、
1日目3日目にはあとこういうのも挟むんですけれども、自分で勉強する時間、
はい、
一人勉強、質問はまあスタッフにできるようにね、張り付いて
る、まあ、いわゆる実習みたいな感じですね。
そういうのが全部3日間でできるんですね。
確かにこの夏の合宿の後人間変わりそうですね。
そうですね、
お母さんたち、
お母さん帰ってきてからもうね、うちの子が勉強習慣ついてね、
机
に向かってやってるんですよとかですね、となんかこう目つきが変わってきたとかね、
はい、
うん、そういうあの声っていうのは本当に毎年非常に多くいただきますね。
ということはやっぱ合宿は参加した方がいいですね。
これね、自信を持って、本当に自信なんですけど、
はい、
今度2016年は4回目になりますけどね、
はい、どちらに行く予定なんですか。
1年目は越後湯沢にで、2年目3年目は長野県に行きましたね、
はい、
長野県いいですね。
長野県いいですね。
富士見高原とかのあたり行った
んです。ありますね。
非常に涼しいですね。
いいところですね。
いいところです。
夜寒いぐらいですね。寝るときは気をつけなきゃいけないですね。
なので今年もそのあたりかなと思ってるんですけどね。
いいですね、
はい。
そうですか。毎年何人ぐらい参加される
の？これですね、あの定員を実は決めていて、
あ、そうですか、
はい。20人定員にしてます、この3年間は。
はい。今年も20人の予定ですか。
そうですね、そのぐらい、あのやはり手厚くやりたいのでね、
20人ぐらいを目標に
しっかりかっちりやれるところといったらそのぐらいの人数になると思うんですけどね。
ちなみにこれは小学生、中学生、高校生でいうと皆さんいらっしゃるんですか。です、各が
メインは小学生、中学生と高校生、中学3年生と高校3年生。
あ、受験生、メインはもういわゆるもう受験生ですね。
受験生です。
最後の追い込みに入る準備をしようということですね。
なんですけれどもですね、
はい、
高校1年生が参加したりですね、
はいはいはい、
それから中学2年生の参加があったりっていうのはありますね。
そうですか。
高校1年生はあれですよ、去年合宿に参加した人、
はい、
やっぱり本当にいいので今年も参加したいって言って、はい、高校生になってもね参加するとか、
は
い
は
い、
で
中学2年生はあれです、あの中学3年生高校1年生かな、お兄ちゃんお姉ちゃんが参加してたのを知って、
うん、
僕も私もって言って、まあ、中3にならなくてもね、
はい、
もう中2の段階で参加するっていう人もいるんですよね。
これ定員20名はちょっと少ないんじゃないですか。
今年スタッフが充実してきたのでね、
はい、
もしかしたらもう少し増やせるかもしれないですけど、
そうか。あとは逆に個別のバランスを少しずらしてね、
うん、
あの先生を有効活用していただいてとかね、
う
ん
うんうん、まあ、そうですね、
面白いですね。
それとあれです、
はい、
それ勉強以外に、
うん、
普段ね話したいこといっぱいあるんですよ。
そうですよね。
私もそうだし先生方もそうなんです。
そうだと思います、
うん、勉強なんでやるのとか、
うん、
じゃあ高校大学選び導入するのとかですね、うん、その後社会に出てどういったお仕事があるのかなとか大事なことは何とかっていうこと、
う
ん、
そうです
ね、なかなかね普段の授業でそこまでお話できないんですよね。
そうですよね、うん、それはできないですよね。決まった時間でやってますからね。
合宿の時はこれができるんでね。
あ、それはまたいいですね。やっぱり大きな人生の中の今年もしくはこの受験、来年の受験っていうことになりますから、うん、その受験が何のためにやるのかっていう、たまに分からなくなっちゃいますよね。
そうです
なんか親のためにやってんじゃないかっていうようなね嫌いもあったりなかったりしますので、うん、そこを改めて自分のために親御さんが考えてくれているっていうことを理解するには非常にいい機会ですね。
そうですね。1日目の夜と2日目の夜にはそういったお話をする時間を作るので、
うん、
それを楽しみに来る子もいるんですね、実はね。
そうですね、はい、その後それこそ個別指導できますもんね、人生の。
あ、そうですね、
はい、
ええ、
それは素晴らしい機会ですね。ということで、とこに限らずいろいろな塾の合宿があると思いますが、合宿でしか体験できないことがたくさんありますので、ぜひ学習習慣を変える機会と思って、夏の合宿に参加してみてはいかがでしょうか。本日はこれまで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では信田隆人への質問をお待ちしております。ウェブサイト個別指導学院トコのお問い合わせフォームからお申し込みください。 URL は http://www.kobetsu-toco.com URL は http://www.kobetsu-toco.com。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 This program was brought to you by 個別指導学院トコ。 Produced by 15で話せるベトナム語著者リー・ホギ。制作協力レムトラック。ナレーションさゆりによりお送りいたしました。Talk to you next time.